ちは、いばかずたかです。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンも押していただけたら嬉しいです。では本日の動画の内容に入っていきたいと思います。本日のテーマはこちらです。ぬいぐるみに命はあるのかというテーマですね。はい。私はぬいぐるみ心理学をね、お客様に提供してるんですけれども、ぬいぐるみもね、非常に重要な、要素になってきます。でぬいぐるみについてこういろいろね、私自身も研究を深めてきました、開発をしてきましたけれども、ぬいぐるみに命はあるんでしょうかという質問を受けることは意外とあります。はい。そこで今回はぬいぐるみ心理学の視点からぬいぐるみに命があるのかどうか疑問に回答していきたいと思います。はい。まず最初に知っていただきたいのは、ぬいぐるみというのは単なるものではないということです。単なるものではないんですね。そもそもぬいぐるみはいつから誕生したのか、歴史をたどると古代ですね、古代から誕生したと言われてます。もちろん古代ですねに今みたいなふわふわしたぬいぐるみがあったわけではありません。そういったものを作ることはできてないですよね。なのでこうね、藁で作った人形、呪いの藁人形なんて言いますけど、藁で作ったような人形とかね、あるいはね、土で固めたような人形、これをぬいぐるみのルーツと言っています。じゃあ、何に、ね、当初使われていたのかというと、それこそ先ほど言ったように呪いをかけたり、ね、あるいは宗教儀式で使っていたと言われています。呪いをかけるため、宗教儀式のために使われていたと言われています。ですので当時のぬいぐるみは危なくて子供は触っちゃいけなかったんですよね。今と全然違いますよね。つまりぬいぐるみというのはもともとは大人が使うものだったと言えます。なのでね、よく大人の人がぬいぐるみを持っているのは変じゃないでしょうかと言われることもありますが、歴史をたどると決して変なことではなく、むしろ普通のことだと言えるわけです。はい。じゃあ呪いをかけたり宗教行事をするために使われていたということは、単なるものじゃなくて命がある、生きているかのように見立てられてきたと言えます。はい。要は生きているかのように見立てていないと呪いをかけようとしないですよね。隣の国の国王を殺してやるみたいに呪いをかけたりしないわけです。なのでぬいぐるみは当初から単なるものじゃなくて生きているかのように見立てられてきたということが言えます。ですのでね、冒頭の最初の、ね、質問に答えるなら、ぬいぐるみには命があると考えられてきました。また心理学を踏まえると、私たちはぬいぐるみをこうね、まるでお母さんであるかのように安心して関わると、されています。要は赤ちゃんは生まれた時、お母さんの元を物理的に離れることはできません。ですが自分で移動できるようになった時に、要は不安なわけですよ、ね、今まで一緒にいたお母さんが、いなくなっていく、自立してね、一人で動けるようになると。なのでお母さんのように安心感や愛情を感じられる存在として、ぬいぐるみに興味を示すというところが言われています。つまりぬいぐるみは単なるものじゃなくて、お母さんの安心感ですね、お母さんのような安心感を与えてくれる存在、要するに生きているかのように見立てられていたと言えます。はい。ここまでの内容を踏まえると、ぬいぐるみにね、命はあるように、関わられてきたということが言えます。ただ一つ押さえていただきたいのは、実際に命がある、ね、わけではないと。つまりぬいぐるみが実際に生きてるわけではないというところは言っておきます。確かに命があるように見立てられてはきたけれども、実際に生きてるわけではないというところは一応知っておいてください。はい。実際には生きてないわけです。ただ生きてるかのように関わられてきたというところですね。ですので、今回の動画の内容、ぬいぐるみに命はあるのかというテーマですが、命があるようにこう考えられてはきているというところは一つ言えます。ただ実際に生きているわけではないというところもまた知っておく必要があります。はい。でね、ぬいぐるみ心理学についてより詳しい話は私の無料メール講座で解説しているんですけれども、ぜひね、ぬいぐるみに、命があるように感じるのはもっともなことですし、そのように考えられてきたけれども、実際には生きてないよというところを知っていただけたらなと思います。